ロックラッシュレディオ、続いては田中アート。
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
あーにゃーだった、うん、いいじゃなかった。あ、そうか、にゃだからだ私がもう忘れてた。
そうですよ、しっかりしてください
ではでは、今日は久しぶりにこのコーナーからいってみましょう。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中と今日はこんな日。久々でございます。
そうですね、はい、
ベルが鳴いてたよ今日こんな、今日はこんな日、略して今日こんなでございます、うん、新しい月になりまして、今日は8月1日という霧の良い数字の日なので、多くの〇〇の日、何々の日となっておりますよ。ご紹介していきましょう。もうたくさんあるので、そんなに真剣に聞かなくていいですか、ね
はい、
ああそうなんだくらいの感じでよろしくお願いいたします、うん、はい、8月1日、今日はネオバターロールの日、
うん、
フジパンの人気商品、ロールパンの中にマーガリンが入ってる、うん、あれですね、うん、1997年の8月1日に初めて発売されました。少し焼くと中のマーガリンがとろっと溶け出して美味しいそうですよ。6個入りで消費税込みで200円ちょっと。お好きですか？
そうですね、結構小さい頃食べましたけどね、
ネオバターロール、ね、これ便利なんですよね。
そう、なんか最近は食べないけどな。
あ、そうですね、大人になってからは、
うん、
バターつけて食べるタイプ。
まあそうですね、あんまりつけないかな、
う
ん、
そ
もそも、そもそも
つけない、うん、そう、ネオバタ君っていうキャラクターがありまして、このネオバターロールで、
あ、そうなんだ、
かわいいので今度見てみてください、うん、なんかね、体の力抜けますよおすすめです、
はい、
そして今日はこんな日でもありますよ。同じく食べ物系です。富士屋ホームパイの日、
うん、
サクサクとしたパイのお菓子ですね。竹見さん好きそうですね。
好きですね。
あ、これはパイ81パイという語呂合わせということで、1968年に発売されたということで、結構古いですね。
そうですね、でもすごい食べましたね、
うん、今は、
今はもう食べないことはないですけど、
うんうん
うん、
やっぱ子供の頃に、
そうですね、
うん、よくお邪魔したりすると友達の家にあったりとかありますよね。そして今日はこんな日、ハイビスカスの日でもあります。真っ赤な鮮やかな熱帯の植物、うん、沖縄県の宮古島が制定した日だそうです、うん、ハイビスカス宮古島って感じしますよね、
うん、
観賞用だけではなくて、ハーブティーやジャムなどに加工される食用のものもあるんだそうですよ、うん、ちなみにハイビスカス、ハイビスカス81で8月1日、うん、
な
るほどね、
うん、いいね、何でもあり、何
でもありますね
そして8月1日こんな日、リゾートウェディングの日でもあります、
うん、
昭和の時代はハワイでウェディングが憧れだったそうですね。ハワイ81ハワイです。いいね、うん、
頑張りました、ね、
はい、そしてそして、はい、って私がやったわけじゃないですけどね、こんな日でもあります。パーマの日、
うん、
パーマいいね、81いいね、ね、ちょっとお二人が飽きてきたような巻きでいきますよ、
はい、
今日は麻雀の日。あ、これわかります、
うんうん、
パイ81、
うんうん、
麻雀田中とさんやります？
あ、やりますよ、大好きですね。でも最近やってないです。
あ、そうですか。
昔はよくやってましたね。
竹見さんは？
私はもうあの高校生で卒業しましたよ、うん、麻雀は
、
もうだってあれ永遠にやっちゃうでしょ。
そう、終わんないんですよ、
ね、うん、もう何時間もあれにかけちゃうから。
そうなんですよ。
そう、
何が面白いんだろう。
もうなんかやめらんないですよね、なんか、
うん、私やったらハマっちゃうのかな、
あ、かもよ、
そうかも、
うん、やってみて、
どうしようかな
これはやんないですね。
8月1日今日はこんな日。続いてバイキングの日、
うん、
バイ81
食べるバイキングですか。
これはそうです。
海賊ではなく
帝国ホテルが制定バイキング、
じゃあそうだね、
食べるやつでございます。そうなんです。1958年、
うん、
古いですね。歴史がありますね。そして花火の日、
うん、
これは語呂合わせではなく戦後花火が解禁された日ということで8月1日だそうです。そしてこんなのもありますよ。島の日、長崎県が制定した記念日です。日本で一番離島離れ島が多い、数が多いということで長崎県が制定しました。なんと971の島があると長崎県に。これはもう記念日ですね。
そうね、なんか日本地図見てもね、もう長崎県のね、この周り、海のねところとかやっぱりねいっぱいあるもんね。
そこでハッピーアイランドということで蜂とアイランドの愛ということで8月1日81ということなんですね。そして弘前ねぷた開催の日でもあります、うん、青森県弘前市でねぷたが開催されます。夏祭りの季節ですね、うん、お祭りいいですよね。毎年行くなんていう夏祭りは田中アトさんありましたっけ。
7月に14、15がうちのケイズドリームの前の通りが浅間神社の祭りがあって、もう前の通りが渋谷みたいになるんですよ、うん、
あ、通行止めになって、
いや終わっちゃいましたけど、それ毎年やってて、曜日関係なく14、15で毎年やってますね。それは行くというかもういますね。
そうですね、目の前です
もん
ね。
そうなんですよ、そうだな、そういいですよね。お祭り好きなんですけどね、人がいっぱいいるんでちょっと面倒くさくなるんですけど、でもなんか賑やかで楽しいですね。
はい、武見さんは。
私はもう高円寺の有名な阿波踊りがね、毎年あるので、もうちょっとここ何十年も参加はしてないですけど、うん、もうやはりずっと子供の頃から ね、
う
ん、やっぱりこう一緒踊ったりも連に入ってね、
うん
うん、本格的にやってた時期もありますけど、うん、だって100万人の人が集まるっていうんだから、うん、
大ニュースになりますよね、うん、いいですね。夏祭りお怪我なく、また暑いですので、うん、皆さん体調管理をしながら楽しんでいただきたいですね、うん、
まあ、ユッキーはなかなかねワンちゃん猫ちゃんいるんでなかなか行けないね、
う
ん、
そうですね。昔はもう肌の、あ、秋なんですけど、うん、タバコ祭りっていうのがあったんですけど、うん、あったっていうか今もあるんですけど、うん、もう当たり前のように行ってたんですけど、最近はめっきりですね、
うん、
心の中がお祭り騒ぎです、うん。さてさて、そんな8月1日今日はこんな日、この他にもたくさんあります、
うん、
家族でレストランの日だとか、うん、釜飯の日だとか、
うん、
小豆の日などなど、まあ、いろいろな日になってます、
うん、
ざっくりとご紹介いたしました、
はい、
そして最後に今日はこんな日でもあります水の日。限りある資源を大切にしてほしいという思いが込められています。それではここで久々ですね、お待たせしました、今日こんなクイズ、
はい、
行ってみましょう。よー、水に関する問題です。次の中で間違っているものが一つだけあります。間違っているものはどれ。水に関するクイズ1。よく水を通じて感電なんていう話を聞きますが、しかし純粋な水は電気を通さない。純粋な水は電気を通さない。間違っているものはどれ ?2。水はどんな物質よりも温めにくく冷めにくい性質を持っている。水はなかなか温められなくて冷めにくい。間違っているものはどれ ?3。日本は世界有数の水を輸入していない国である。日本は世界有数の水を輸入していない国である。3つのうち間違っているものはどれ。お二人が考え中の間、この曲いってみましょう。シンキングタイムミュージックは 私の好きな名曲、クリーデンスクリアウォーターリバイバルで雨を見たかい。クリーデンスクリアウォーターリバイバルで雨を見た回でした。
そこ
であ
の CCR とね、うん、言っちゃうとね。
そうなの。しかもね、水が1個入ってるのあると思うんですけど、うん、2個すごくね。さあ、水に関するクイズ、間違っているものはどれ。1、純粋な水は電気を通さない。2、なかなか温められなくて冷めにくい。3、日本は世界有数の水を輸入していない国である。それではお二人の選んだ答えを伺いましょう。田中アトさんは
いいですか。
はい、
じゃあ1番で。
あ、純粋な水は電気を通さないが田中アトさん。武見さんは
2番で。
あ、なかなか温められなくて冷めにくいが武見さん、うんうん。さあ、それでは正解です。正解は3番、
そうなんだ。
日本は世界有数の水を輸入していない国であるが間違っていて、日本は世界で最も水を輸入している国の一つです。
め
っちゃ輸入してっから。
そうなんだ。
ねえ、ね、水に恵まれているので、うんうん、って思いでしょうが、輸入してんですね。多くの食料を輸入に頼っているために、それを作るために必要な水、それを仮想水、バーチャルウォーターって言うんですけれども、これを大量に輸入している世界トップクラスの国なんだそうです。
そうなんだ。
そうなんですよ。食料品だけでなく他にも多くのものを輸入していますが、その製品も多くの水を使って作るということなので、水も輸入して。
なるほどね。それを飲み水だけのイメージで考えちゃうとね。
そうなるね。物を作るためにも水がね、必要ということで、ね、意外ですよね。でその他の問題なんですけれども、ね、1位を選んだ田中アトさん、
はい、
電気を通さないというのは、水に含まれる不純物が電気を通すのだそうで、純水という不純物を含まない水は電気を通さないということなので。
なるほど。
あと2番、まあ、武見さん、水はどんな物質よりも温めにくく冷めにくい、温めるのも冷やすのも時間がかかる性質ということなので、よく濡れタオルで冷やしたりとかね、するんですね。以上、今日はこんな日、今日こんなクイズでしたとさ。
はい、
続いては7月のレコメンドアーティストです。田中アトさん紹介、最後の日となります。
はい、はい、今日で最後になりますね。ただまたあの今後アルバムとか作ったりした時にはまた紹介したいと思います、ね。
ぜひぜひ、
はい、聞いてください。ロッカで青い呼吸で。
決まっていた
ケイズドリーム7月のレコメンドアーティスト、ロッカで青い呼吸ででした。今月は青い呼吸でと情弱2曲を交互に、
うん、ね、パワープレイしてね、
はい、うん、お送りしました。9月1日ケイズドリームにロッカ出演します。この日は田中アートさんの55歳のバースデーライブということで、田中アートさんもベーシストとしてトロール8で出演します。その他にも結構バンドがね、はい、出るということですので、稲毛ケイズドリームのスケジュール皆さんご覧ください。田中アートさん、7月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョプスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
ライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。渋谷ダイブ、クラブクロール、そして高円寺ムーンストンプを運営するビッグヒットカンパニーのイベント制作チーフ、コージーこと高橋コージーさんです。こんばんにゃ。
どうもこんばんにゃ。
こんばんにゃよろしくお願いします。
こんばんにゃって、私この番組始まった時から40年言い続けてるんですけど、はい、コージーさんは猫派ですか犬派ですか？
僕ね、実はね、犬派なんですよね。犬を実はあのもうちょっと2匹とも亡くなっちゃったんですけど、うん、2匹チワワ飼ってて。
あ、そうですか。
そうなんです。チワワ、双子のチワワを飼ってて。
双子。
そうなんです。でもね18歳ぐらいまで生きて、
すごいじゃないですか、
ね、だいぶ長寿でしたね。
犬にしてはね。
そうで、チワワだと割と短命なんですけど、結構ね長生きしましたね。そうなんです。
うちちょうど今17で、秋で18になるので、
あ、
頑張ろうって思った。
いやそうですよね、結構なんかね寿命とかって、ほら平均寿命とか出てますけどね、意外と長生きする、ね、犬も猫もいっぱいいますからね。
今食べ物がね良くなってきていて、環境も良くなってきているので、伸びてるみたい。
あとやっぱ病院がねすごいんですよね、もうね。
確かに医療もね、そうそう進んでますし、まあ、もう
恐ろしいぐらいの金額請求されますけど。
わかる。
ゼロ数えちゃうぐらいの金額でありますけどね。でもまあね、そだからやっぱりなかなか、
そう、ね、金額じゃないよね、そこはね。
そうなんです、そうなんです。
私もあのね、猫を飼ってたんですけどね、もうちょっと19年目で亡くなったんですけど。
うわ長寿ですね。
もう病院にねやっぱりすごいお金かかりましたけど、最後の方、
ね、
もう全然そういうねお金金額じゃないからね。
確かにそう、自分だったら考えられないけど全然感覚が違う。
確かに確かに、それありますよね、
どうぞどうぞって感じ。
確かに確かに、
私は両方派なんですよ。
あ、両方派。そう、
今度18歳になるダックスフンド、犬と猫が3人いて、
あら
双子の、
あら
双子の猫ちゃん3ヶ月。
へえ、うわ、
あとでちょっとじっくり、
はいはい、
さあ番組進め。
もうあの先ほど私も早速写真を見せられました。
よくありますよね、写真見せたい、見せたい派ですよね。
そうなんです。
大丈夫です、
後ほど。さあ今週もコージーさんにアーティストを一組紹介していただきましょう。
はい、今夜ですがね、ロロエというアーティストを紹介したいんですけど、もう3ヶ月連続でクロールが決まってて、もともとこのロロエ担当してる方と私が非常に懇意にしてまして、で今度こういうバンドをやるようになったんですよって教えてもらって、で聞いてみたら、いや本当にこれプロフィールに書いてある通りなんですけど、もうなんか映画のサントラっていうか、どこかポップなどこにもない音楽って書いてあるんですけど、まさにその通りっていうか、すごい高尚な BGM になるっていうか、でもとはいえ引っかかる歌詞が多いから、だからインストでも聴いていたいし、ね、歌ありでもいいしっていう感じで、ね、とにかく僕はすごい気に入っちゃったんですよね。まあ、映画がすごい好きだっていうのはあるんですけど、とにかくずっと流しっぱなしにしていたいようなアルバムっていうか、でなのにクロールで3ヶ月連続ライブをするっていう、このバンドのスタンスっていうか、こういうロックバンドからほど遠い感じのスタンスのアルバムを作りながらも、やり方はロックバンドと一緒っていうのが、このなんかアンバランスが僕はすごくいいなと思ってて、例えば変な話だけどクロールじゃなくてもいいと思うんですね。こういうもっと例えばおしゃれな箱っていうか、ね、例えばそういうカフェとかでもいいし、ライブハウスである必要はないような音楽だと思うんですけど、でもやっぱりもともとみんな、ね、しっかりしたバンドマンだったりもするので、やっぱマインドがロックバンドっていうところが僕すごくいいなと思ってて、クロールも見に来てくれて、クロールでちゃんとやりたいって言ってくれて、でしかも3ヶ月連続でやるっていう風になるっていうところが、なんかすごくなんか僕としては嬉しいっていうか、
3ヶ月にわたってっていうことなので、こういろいろとコンセプトみたいなのがあると面白
そうですね。割とやっぱりあのロロに合うような感じっていうか、やっぱどこにも属せないようなバンドと対バンを組んでいこうと思ってて、風天族ってバンドとも9月に今組んでるんですけど、全然ロロとやるわけないようなスタンスのバンドなんですけど、もっとロックンロール畑でしかやってないようなバンドなんで、でもただあのロロエのサイケデリック感と風天族のサイケデリック感がすごい合うと思うので、そういう形で全ジャンルとできそうだなって気がしてますね。
今ねロロエロロエって言ってくださってたんですけど、アーティスト名というかバンド名もこう耳に残って、文字で見てもなんか最初ロッテかと思っちゃって。
ああ確かにロッテ感ありますよね。
ロッテ感と思っちゃって。
いや本当に。
可愛いロロエって響きと、あとアーシャもすごい引きの絵なんですよね。
そうなんです。
横一列にメンバーが5人並んでてすごい引いてて、また秋なのかな、紅葉している草
原、ね、どこなんだろう
って、そうそう、だからそこもいいんですよね。言ってしまえばどこの国の音楽かわからないとか、 知りたくなっちゃうバンドなんですよね、うん、アーシャもこの形だし、
どんな人たちなんだろう、どんな、ね、用意されてるんだろうってのも気になっちゃうし、あまりに引きだから
そうなんです、うん、だからそれをだから確かめにこう3ヶ月クロールに来てほしいなと思ってますね、
わ、うん、かりました、
はい、
では曲を聴かせてください。
はい、じゃあ聴いてください。ロロエでラフェット。
ロロエでラフェット祝祭でした。
はい、綺麗な曲だね。
そうなんです。でやっぱ途中から最後ポエトリーリーディングになったりとか、ね、でやっぱり歌詞もやっぱりすごく自己主張がちゃんとあるっていうか、うん、言いたいことを言ってるっていう感じがすごくあるんですよね、
うん。
だからスタンスもやっぱりこういう感じなんですけど、 パンクロックに通じるものがあるっていうか、なんか、うん、スタンスがやっぱロックでありパンクであり、うん、で全く違うとは思うんですけど、そこのスタンスのなんかアンバランスとかすごく僕は面白いなっていうか、
うんうん、ね、独特
ね、
うん、
あとこのシンセサイザーとあのトランペットが、
ね、そうなんです、
途中から入ってくるんだけど、 それがなんかより幻想的というか、
そうなんですよね、だからやっぱこうサントラ感があるっていうか、うん、なんかこう景色が見えてくるっていうか、まあ、多分全員がこれ聞いてる人が違う景色を浮かんでると思うんですけど、うん、聞く人によっていろんな色が見えた、いろんな景色が見えるアルバムだなと思いますね、曲も含めて、う
ん、ボーカルの和田さんがパリに留学されていたらしくて、このレコーディングもパリで行ったものも入ってる。
そうなんですよね、
すごい。
で割とこういういわゆる肩書きとか言ったらすごい書けるぐらいの肩書きの人たちの持ち主なんですけど、
そうなんです、
意外とそういうこととかにはま特化せずに、音で勝負してるところもすごくいいというか、うん、まあ、実際なんかメンバーの方がどういう人なのかっていうのは検索してみると、うん、おーってなる人が結構いるので、
ま、
それがだから結構この人たちやっぱ好感持てるところというか、
うん、
そこも含めてやっぱね、今一番やっぱりちょっと推したいなと思ってますね。うん、
大変よろしい。
はい、よろしいでオマーですか。
クラブクロールでのライブは3ヶ月連続。
はい、
まず8月13日、今月13日木曜日。
はい、
9月は10日木曜日。そして10月は6日、10月6日火曜日、クラブクロールでロロへ3ヶ月連続ライブを行います。
ぜひ3ヶ月続けて、あの面白いバンド3バンドで組んでるので、うん、ぜひその対バンも含めてイベントを楽しんでもらえればと思っております。
はい、
コージーさん、また来週よろしくお願いします。
お願いします。